昨年は7月終わりから民数記から学んでまいりました。12月までかけて全体を眺めることができました。今年はコヘレトの言葉から始めたいと思います。昨年度の婦人会で一通り読んだ部分です。コヘレトの言葉1章1節、エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉。コヘレトというのは旧約聖書が書かれているヘブライ語をそのままカタカナで記したものとなっています。意味は集会を招集するもの、集会を招集するものという意味です。転じて説教者または伝道者という意味になっています。昔はこのコヘレトの言葉というのは伝道者の書と呼ばれていましたけれども、それはその意味を記しているものです。伝統的にダビデの子ソロモンが聖霊に導かれて記録したと言われています。私たちのその立場を取りたいと思います。諸説異論が唱えられてはおりますけれども、どれも決定的な学説にはなっていません。旧約聖書の列王記3章上の3章を見ますと、今から3000年前の昔、イスラエルの王ダビデが亡くなり、息子ソロモンが王位についた頃の話が描かれています。ソロモンが神に向かって申し上げました。我が神主よ、あなたは父ダビデに代わる王としてこのしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければこの数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。主はソロモンのこの願いをお喜びになったと記録されています。ソロモン王はこうして天地創造の神、命の与え主である神から知恵を授けられるに至りました。知恵とはすなわち神からご覧になった時の判断力、分別力のことです。知恵というのは単なる賢さというよりは、神がご覧になった時の判断力、分別力を指しています。そもそも神様は天地万物をお作りになった時に、すべてが永遠に向かって存在するように作られました。すべてのものが、すべての人が永遠に生きるように神は設計されました。ですから天地創造の神にとって、命の与え主なる神にとっては、永遠であることが一番良いわけです。旧約聖書の初め、創世記1章31節を見ますと、天地の作られた神様は次のようにおっしゃいました。見よ、それは極めて良かった。夕べがあり朝があった第6の日である。ご自身で作られたすべてのものを見て、見よ、それは極めて良かったというふうに神はおっしゃいました。すべてのものが初めにおいては永遠に存続するもの、永遠に長らえるもの、美しいもの、素晴らしいものとして作られたからでした。 ところが問題が起きます。創世記3章です。最初の人アダムが神の言いつけに背いて罪を犯してしまいました。その時神は全宇宙に呪いをかけられたのです。完全なもの、完璧なものにはひびが入り傷がつき、あらゆるものが A 級品から B 級品に格下げになりました。20〜30年もしくは100年も経てば朽ち果ててしまうものに世界が変わっていったのです。神の栄光を放つ、神の光を放つ完璧なものは地上には存在しなくなってしまいました。万物の管理を委ねられた人間も、初めは永遠に生きるものとして作られましたけれども、アダムが、そしてその妻が罪を犯すことによって死ぬものに変わり果ててしまいました。神の輝きを失ってしまったのです。その様を2節でコヘレト、伝道者ソロモン王は次のように言いました。なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。神の判断基準からすると、永遠でないものは価値が乏しく虚しいものに過ぎません。そのような中にあって、私たち人間が永遠の未来を手に入れることができるのであれば、神からご覧になってそれが一番良いということになります。ところが私たち人間は目が曇って、知恵も乏しく、分別力、判断力を失い、永遠でない一時的なもの、その場限りのものに勝手に価値を見出して、我先にと人生をかけて競い争っている、それが私たちの人間社会です。なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。永遠の未来に通じる輝きを失った人間は、判断力、分別力を失い、傷ついて B 級品になり下がった一時的なものにこそ素晴らしさがあると勘違いをして、みんながそれを追い求めています。お正月になると、暮れにもらったボーナスやお年玉を手にして、雪崩を打ったかのように越谷レイクタウンで買い物をするという光景が見られます。買い物自体が悪いわけではありません。永遠の思う心、身近なところに永遠に通じる道があるということを見失ってしまったことが問題です。人はそれに気づかずして、一時的なものを最優先しながらお互い競ってしまうのであります。永遠に至る道は身近なところにある。それは救い主イエス・キリスト自身です。永遠に至る道、イエス・キリスト、この方を自分の心にお迎えするのであれば、私たちは永遠に生きる道が開かれます。ところが現代人は宗教をバカにして、そのような道に敬意を払うことが少なくなりました。宗教活動には時間もお金もかかる、今は時が金なりの時代だから、そんなものに構っている暇はないというのが大方の現代人の心だと思います。1分1秒も無駄にせず、成果を上げるために努力しなければならない、これが私たちが共有している脅迫観念だと思います。ですから、いつどこに行っても落ち着かないというのが正直なところです。 魂の安らぎをどこに求めているのか。私たちはそれを整骨院に求めたり、アロマセラピーに求めたり、温泉に求めたりしています。どれもいわば一時的な癒しに過ぎません。しかし永遠に至る道、救い主イエス・キリストに出会うことができれば、その方は乾くことのない命の水を私たちに授けてくださいます。しかし悲しいかな、ほとんどの現代人はそれに気づくことが乏しいという現状です。それでも私たち現代の者が歩みを止めて命の与え主の前に静まるということもあります。例えば葬儀の時です。葬式では誰もが個人の死を悼み、神の御前に静まり、時の流れが止まるというのを経験します。しかしそういう瞬間はあまり多くありません。なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。虚しいものを追い求め、一分一秒も無駄にしないで成果を上げようとする世の中の流れに、実は私たちプロテスタント教会も振り回されているような面があると感じることがあります。忙しい現代人に合わせて礼拝や祈りの時間を短くしよう、礼拝の中で時間の無駄があったらそれを削り取ろうとする努力があります。どうしてそんなふうに感じるのかというと、そうしていない教会があるからです。時間の流れが止まったように感じる教会、それは例えばカトリック教会です。私たち日本キリスト教団のいわゆる本部と呼ばれているところには、年金局、出版局、事務局という3つの部署があります。平日午後9時に仕事が始まります。仕事を持って働き始めるのではなくて、毎日礼拝を持って仕事を始めます。賛美歌を一曲歌い、信徒の共に掲載されている聖書箇所を読み、そして解説が読み上げられて、その日の紹介されている教会のためにお祈りを捧げてから仕事を始めるようになっています。みんなその日の仕事が忙しいので、お祈りは長々とせずに、できるだけコンパクトに要点を絞って祈ることが多いと思います。急かされたかのように息を切らせて祈る方もあります。しかしある方に限っては、時間の流れが止まったかのようなしっとりとしたお祈りを捧げる、そういう方がいらっしゃいます。時計の針が動くのを気にもかけず、じっくりと神様の御前にあることを、その喜びをかみしめながらお祈りをされる方があります。で、その方は日本キリスト教団の信徒ではなくて、カトリックの信徒です。有名な東京カテドラルの会員の方です。個人的にその方が、私はお祈りをその方がされるというのを楽しみにしています。その方の祈りの中に永遠を見出すことができるからです。普段からその方と私たちとの間では祈りの内容も祈りの仕方も随分と違っているのだなと思います。その方の祈りのに触れるときに、永遠の未来に至る祈りの仕方というのはこういうものかと感じます。また昨年の11月25日月曜日ですけれども、ローマ教皇が 来日された時に東京ドームでミサを執り行ってくださいました。日本キリスト教団にいくつかの招待状が届きましたので出席させていただきました。やはりそこでもカトリック教会のミサというのは私たちの教会とは時間の流れが全く異なるなあというふうに感じました。初めからそうでした。ミサが始まる1時間前には着席していなければならないという礼拝でした。でミサが始まっても教皇様ご登場とはすぐならずに、いわばまず長々と司祭の方々がいわばぞろぞろ後ろの方から前の方に、100人単位でこう歩いて来られました。それをじっと私たちは待っていました。司祭が入場されると今度はより高位にあられる大司教の方々が入場されるんですけども、司祭が入場されてから10分も15分も待たされてからその大司教の方々が来られました。でさらにまた15分か20分か待たされた後にいよいよフランシスコ教皇が車に乗って入ってこられました。南米アルゼンチンご出身の方ですので、随所で泊まって幼子を抱き上げてキスをするということをしました。それはパフォーマンスとは全く異なる教皇から幼い子どもたちへの愛情がこうにじみ出るような抱きかかえの仕方をされていました。その度に会場は沸き立って、大騒ぎとなりました。このミサの入り口では旗が配られていた いましたけども、これがローマ教皇庁の旗、もう一つは日の丸の旗ですけど、5万人の方々がこれを大喜びで旗を振って教皇を迎えました。で会場を2周ぐらいするような形で車がこう車で回られて最後にステージの裏に到着されて、ミサが始まりました。立派な儀式でした。聖書朗読を一つとってもきらびやかにな装飾が施された聖書をこう掲げて持っていって、朗読者がそれをゆっくりと読み上げるという形でした。またミサというわけですから聖餐式がその礼拝の中心にあります。カトリック教会では今朝もここに私たちの目の前にありますけれども、パンとブドウ酒ないしはブドウジュースがカトリック教会では本物のキリストの肉と血に変わるというふうに考えています。キリストの肉と血をいただくということが礼拝の中心にあります。ですからそれがパンが肉とキリストの血と肉に変わるように、イエス様の血と肉に変わるように入念に炊いているお香をこう振りかけるような形で入念に準備を教皇がされて、それを参列者がいただくという形になっていました。カトリックから見ると私たちプロテスタントは異教異端ですので、私たちの受けた洗礼というのは本物でないということなんでしょう。私たちはミサの生体配慮に預かることはできませんでした。こうしてミサが終わると皆さんがこう家路に着くわけですけれども、周辺の駅が人であふれないように配慮されていたのか、出口が限られていてゆっくりとしか進めないわけです。会場が大混雑で、みんな本来であれば押し合いへし合いというところがゆっくりとこう少しずつ歩みを進めて家路に着くという形でした。進んでは止まり進んでは止まりというのを何十回も繰り返してやっと外に出るわけですけれども、誰一人として急いで帰ろうという人は いませんでした。あ、私たちだったらもっと早く帰りたいという思いでこう押し合ってしまうか、押し合ってしまったかもしれないなというふうに反省しました。あ、カトリック教会の店だから安全に帰れるんかもしれないというふうに思った次第です。私たちはどうしても世の中の流れに合わせて礼拝をできるだけ短く、無駄な時間がないようにというふうに考えて執り行おうとしてしまいますけれども、カトリック教会の礼拝というのは、あ、時間の流れが止まるような、そういう素晴らしさがあるんだなというふうに改めて気づきました。500年前マルティン・ルターが宗教改革を始めて発展してきたプロテスタント教会でしたけれども、もしかするとプロテスタント教会というのはカトリック教会よりも賢い教会を作ろうというふうに思ったかもしれません。そんな免罪符というか職友情などに騙されない、もっと洗練された教会を目指そうという気持ちがあったかもしれません。しかし人間の賢さは神の前では愚かさになります。私たちが賢くやろうという思いとは裏腹に、もしかしたら私たちは世の中の1分1秒を争うそのような流れに巻き込まれてしまって、神の前で少し愚かなのかもしれないと思った次第です。カトリック教会が天地創造の神に大きな信頼を置いて昔ながらの礼拝をされている、それに対して私たちは世の中の人たちに合わせてより楽しい賛美歌、より面白い説教、より短い礼拝、そんなものを追い求めて、神様への信頼という点で少し欠けるところが生じてしまってはいないかと反省しました。コヘレトの言葉1章3節以降には次のように記されています。太陽のもと人は労苦するが、すべての労苦も何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。日は昇り日は沈み、あえぎ戻りまた昇る。風は南に向かい北へ巡り、巡り巡って吹き、風はただ巡りつつ吹き続ける。川は皆海に注ぐが、海は満ちることなく、どの川も繰り返しその童貞を流れる。9節、かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。11節、昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、その後の代には誰も心に止めはしない。プロ野球では新人を獲得するときにドラフト会議というものがあります。また各球団がそれぞれの戦力を維持向上させるために、成果を上げた選手について年俸を引き上げるという契約の公開があります。大相撲には番付があり、成果を上げた力士は昇進します。これらがニュースとなって日本中を駆け巡ります。子どもの頃、このようなニュースを見て、有力な選手や力士の未来はどれほど明るいものかと感じました。しかしニュースにならない出来事がその裏にはあります。人知れず引退する選手がいます。負け越して幕内から去っていく力士がいます。今素晴らしい選手だと言われても、時が経てば人に忘れられ、いつの間にかお払い箱になってしまいます。そのような戦力外通告の選手の話題がニュースになるのは有名人の息子ぐらいだと思います。新しい選手力士が登場して、世の中は素晴らしいと賛美の声を上げますけれども、そのほとんどの選手は去るときに 注目を浴びることもなく忘れ去られてしまいます。私自身も中学校の同級生に杉山くんという方がいました。野球の上手な同級生でした。プロ野球に入団して20代の前半に数千万円の年俸を得たというのを新聞で見ました。彼がその後どのようになったのかは知りません。現れて消えていくという世界です。20年30年経ってしまえば誰もそのことに心を止めることがありません。太陽のもと人は老苦するが、すべての老苦も何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。日は昇り日は沈み、あえに戻りまた昇る。ひいきにしている高校のラグビーチームが年末の全国大会で2回勝利を収めることができました。しかしそれも100年も経てば、いや20年か30年も経てば忘れ去られてしまうようなことです。このような場は教育の場、学生の学びの場として素晴らしいものですけれども、それ以上のものではありません。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。私たち教会に集う者は、救い主イエスが開いてくださった永遠の道をイエス様の助けによって歩む者です。一時的なものを追い求めるこの世の時流に流されず、永遠という一つの点に集中するとき、神様が自分にくださった使命を担うときに、私たちの人生は奇跡にあふれ豊かになります。共に祈りましょう。2020年新しい年を迎えさせてくださったことに感謝申し上げます。一時的な事柄に一喜一憂する世の中の流れに抗って、主イエスを見上げ見つめることで今年も一年を歩み通したいと願っています。イエス様に集中することで、永遠の御国に至る道に集中することで、あなたからいただいた祝福を周りの方々と分かち合えるものになりたいと願っております。どうぞ私たちを伝道の器、祝福の源として用いてください。尊き主イエス・キリストの御名によって祈り申し上げます。アーメン。